今日は呼ぶ記の第33章です。このところでは魂の救いの約束が語られています。一節を見ますと、エリフは続いて、どうか私の言い分を聞いてほしいと呼ぶに語りかけています。そして彼は3節に率直に知識を語ると言っています。自分自身でいろんなことを考えたり思ったりするというのではなくて、与えられたものを彼は率直に語る。そしてそれは4節を見ると、神の霊が私を作り、全能者の息が私に命をくださる。また6節には、私もまた粘土で形作られたとエリフは言ったわけですけれども、もちろんヨブも私たち人間も実は神によって同じように作られたものである。創世記の一章を見ると、すべての創造の技があり、また人間も神様は私たちを土から作られた。アダムっていうのは土っていう意味があるわけですけれども、しかし彼が本当に生きるものになったのは、神様が他の動物とは違って鼻から息を吹っかけられて彼は生きるものとなったわけです。ですから私たちは他の動物とは違って霊的な存在であるということが言えるのではないかと思います。そしてそれはヨブも、またこの語っているエリフも同じである、そのことを言っているわけです。しかしこのエリフはヨブが言ったこと、それは9節に出てきますけれども、私は清く背きがない、私は純潔であり咎もない、もう背きも咎も自分は一つも悪いことをしたことがない、果たしてそれを神様に向かって言うことができるんだろうか。おそらく私たちも自分が失敗したこと、間違ったこと、また神様に背いたことはもういくつもあるのではないだろうかと思います。エリフは12節を見ると、聞け、私はあなたに答える、このことであなたは正しくない、もう自分には背きも咎もない、それはもう言い切れない、なぜならば神は一人よりも偉大なのだからということをエリフは語っています。神様ほどもちろん偉大な方はないわけです。私たちはその神様によって作られた。そして13節に、この神と言い争う、そしてこの神がいちいち答えてくださらない、そういうことは決してない、なぜならば14節に、神はある方法で語り、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。ですから私たちも、神様はもう今ももちろん働いておられるわけですし、またいろんな方法を持って私たちに気づかせようとされることがあるわけです。15節には、幻とか深い眠りという言葉が出てくるわけですけれども、例えば旧約聖書で、ヤコブが、兄を騙して家を出ていく、その時に彼は不思議な夢を見たわけです。天からのはしご、そしてまた御使いが上り下りしている。ですから神様は夢の中にその救いを表され、そしてまたパウロもマケドニア人が叫んでいる、その幻をもって彼はマケドニアギリシャに渡ってイエス・キリストの救いを告げる。ですから神様は非常に不思議な方法、いろんな形をもって人間に示そうとしておられるわけです。しかしそういうこの心の余裕がない。ヨブの場合はもう自分の子供やまた持ち物を失い、自らが重い病に侵されてしまう。でもそれは16節のところを見ると、彼らを懲らしめてそれを封印される、ここに懲らしめという言葉が出てくるわけです。 ですから、まあ、私たちは時に災いにある、会う試練ということがあるわけです。しかし神様が与える試練というのは私たちを滅ぼすものでは決してないということです。何のために試練を与えられるのか。17節には人間がその悪い技を取り除くようにし、人から高ぶりを離れさせ。ですから私たちはその試練の時に自分自身がどういうものであるかということが分かるのではないかと思います。私たちは物事がうまくいく、成功する、ああ自分がこれをやり遂げたんだ。確かにこの満足するっていうことは素晴らしいことですけれども、自分の力だっていうところに間違いが出てくるわけです。もう私たちはこの高ぶりやすい。そして神様が注意されるのはこの18節に人の魂が滅びの穴に入らずとあるわけです。ですからこれはただ単なる肉体の死ではないわけです。魂が滅ぶ、もう永遠の滅びに行かないようにということで神様はもういろんな方法で私たちに気づかされるということがあるということです。しかしヨブの場合はこの19節にあるように床の上で痛みを持ってもういつまでも続く骨の病、もう骨までが痛むようなもう苦しみということであったわけです。しかし神様はそういう中にあってこの救いを約束してくださっておられるわけです。23節のところにこの千人に一人の仲介者がいてという言葉が出てきます。おそらくこの仲介者、それは神様と人の間を取り持ってくださる方。もちろんこれはもうイエス様自身であるわけですけれども、その仲介者に対して神様が言われている言葉が24節に出てくるわけですが、彼を救って滅びの穴に下っていかないようにせよ、私は身の代金を見出したとあるわけです。彼を救って滅びの穴に下っていかないようにする。しかしそのためにこの身の代金、もう代わりに支払いをして命を助けるという意味があるわけです。この身の代金は28節のところではこの魂をあがない出してくださった。もうそれと同じことであるわけです。じゃあ神様はどんな代価を、身の代金を払ってくださるのか。その代価が実はイエス・キリストの十字架ということであるわけです。もちろんこのヨブの時代にはそういう十字架っていうことはもう考えもつかないことであったわけです。このヨブの時代っていうのは族長時代、アブラハムの時代っていうふうに言われているわけです。ですからそこにはまだ十字架っていうことはなかったわけなんですが、しかし不思議なように神様は私たちを代価を払って、そして救い出してくださる、その約束を与えておられるわけです。25節には、肉は幼子のように新しくされて、もう癒されるわけです。19節にあった、もういつまでも続く骨の病、そしてまた体が衰えている、それがもう幼子のように新しくされ、また26節には、神に祈ると受け入れられる。もういくらヨブが神様に祈り叫んでも聞かれないのが、それが受け入れられる。そしてそれは、この26節のその次に、彼は歓喜の声を持って御顔を仰ぎ、神はその人の義に報いてくださるというですね、素晴らしい、その結末が出てくるわけです。そして、じゃあ彼、ヨブはどうであるのか。27節を見ると、私は罪あるもので、まっすぐなことを曲げてきたと、自分の罪を認めて、人々に、告白する。そういうこの姿があるわけです。ですから私たちが救われるためには、やはり、何が最初に必要なのかっていうと、身の代金、そして魂のあがない、 十字架が必要であるということです。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された。やはりもう愛ファーストでないと私たちはわからない。本当に神様がどれほど自分に対して犠牲を一人子を十字架にかけてくださったかということがわからないと自分の罪はわからないし、また真の悔い改めをすることはできない。しかしヨブはまさにこのエリフが語ったそのことをまた通してこの神様の真実が彼は分かってくる。28節を見ると、神は私が滅びの穴に、魂の滅びがならないように贖い出してくださった。私の命は光を見ることができる。やがてはそのように神様の大きな救いの光の中に彼は生きるものとなるという約束が与えられているわけです。ただし29節を見ると、見よ、このすべてのことを神は行われる、二度も三度も人に対して。ですから私たちはただ一度だけでこの神様の真理がわかるかっていうと、なかなかそうではないというところがあるわけです。私たちは決して一度で一を聞いて十を知るっていうような賢さはありません。もう神様は何度も何度もこの私たちを訓練してくださり、そしてまたその真実を知ることができるようにしてくださる方であるわけです。30節に、人の魂を滅びの穴から引き戻し、命の光で照らされる。やがてこの時が私たちにも与えられて、この勝利を神様は私たちにくださる、その時がある。私たちはこのことを信じて、また命の光を見出し、もう本当にこの喜びを持って御顔を仰がさせていただきたいと思います。